ありがとうございます。では一言祈ります。はい、では祈ります。天の神様、8月の第4主の日、最終の週、伝道礼拝でありますが、こうして、皆さんと共にご自身を礼拝できる恵みを感謝します。祈って備えて来てくださった方々も多くおられることだと思います。どうぞこの、御言葉の時をも顧みてくださり、ともどもに語るものを隠して、ともどもに本当に主ご自身のお姿を本当に仰ぎ見るひとときとさせてください。そして主が私たちに示してくださっている事柄を本当に自分に当てられたものとして受け止めるひとときとさせてくださいますようにお願いいたします。今日もご高齢の方々や、また病気のためにどうしても来ることできない方々、どうぞ覚えてください。また本当に神様、ご高齢の中で励んでこのところに来られた方々もいらっしゃいます。本当に 主の御手がいつもありますようにお願いいたします。今日も祈られましたが、被災地に建てられておりますあなたの教会が守られて、その教会の礼拝が祝福されますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、今日は、最終週でありますので、伝道礼拝の週であります。で、今日のこの箇所につきまして、聖書をご覧になり、あるいはまたペーパーをご覧になる方はですね、前にもお話ししたことではないかと思われると思いますが、で私はただこの箇所をただ前にお話ししたことをですね、そのまま語るつもりはありません。そうではなくて、本当にやはりこのルカの7章の36節から50節というところは、とても私たちの救い主でありますイエス様のお姿を、もちろん他のところは全てそうなんですが、特にそのイエス様のお姿がよく現れているところであると思っております。そしてもう一度この場面を通しまして、主が私たち一人一人に、ここでは町に罪、一人の罪深い女とありますが、でこの人がイエス様に、イエス様と相まみえているわけでありますが、私たちはここにありますような、この場面に出てきますような、そういう女性ではないはずですけども、ないわけですが、しかしここで言われている事柄は本当に一人一人に言われていることそのものであるということができます。そういった意味でここでイエス様と、またその周りにいますパリサイ人シモンとかその仲間たち、そして何よりもこの女性との場面ですね、会話を本当にゆっくりと見て、そして私たちの主イエス様は私にとってどんな方であるのかということをご一緒に覚えたいと思っています。そしてこの主の礼拝、本当に主を仰ぎ見て、また主の聖霊によって、主が与えてくださっています御言葉によって、そして聖霊の導きの中で礼拝を捧げさせていただきたいと願っているわけであります。さて、イエス様の当時ですね、一世紀ですが、これまたいつかお話ししたいと思っておりますが、女性の置かれています状況というのは、今日の私たちのこの国の中で置かれております状況とは全く違います。で、非常にひどいことかもしれませんが、一世紀の女性たちが置かれておりました状況をですね、ある学者はこういう、その状況からこういう言い方をしています。 この非常にですね、やはり宣言されていたわけです。まあ、宣言されていたって言いますか、非常にその立場的にその女性はいろんな事柄において認められていなかったわけです。ですから、その女の子が生まれることは喜ばれないことが多かったとまで言われています。で、中には日々の祈りの中にですね、女の子をですね、女性として生まれなかったことを神に感謝しますという、そういう祈りまであったということであります。これが一般的な一世紀のイスラエルの社会における女性の立場でありました。で、ここに出ております人は、その中でも、この町に一人の罪深い女がいてと言われています。おそらく、聖書は、ルカはあまり詳しく書いておりませんが、おそらく遊女のような、そういう生活をしていたものと思われます。で、そういう一般的な女性についての、この見方があったわけですが、イエス様はですね、そういう状況と完全に、この、対照的な考え方をされていました。で、イエス様は女性を弟子にしました唯一のラビ。まあ、イエス様は当時ラビと思われていた面もあります。教師ですね。唯一の教師。まあ、イエス様はもちろん救い主ですから、教師ではありませんが、ラビと考えられていました。このように言われていますね。で、確かに中心となる弟子は皆男性であるが、さらに、この大きな、この弟子たちの、大きな数の中には、何人かの女性の名が挙げられております。マルタとマリアというのはイエス様と非常に近しい友人でありましたし、イエス様は二人に大切なことを教えるために多くの時間をとっています。何人かの女性たちはイエス様と共に旅をし、イエス様の働きを支えています。で、イエス様は、主イエス様は、この一般的なこの女性に対するこういう状況の中で、本当にこのまさにこの神様が男と女とに人を創造された、本当に大切なものとして創造されたっていう、そこに立っているわけであります。で、イエス様はまあ、今日のこの箇所に出ておりますこの一人の女性についてもそうだと思いますが、悔い改めた、まあ、遊女、まあ、よくこの聖書には出ておりますが、遊女はですね、多くのユダヤ教の指導者よりも神に近いものであると教えています。これは驚くべきこの記述です。これはある学者が言っているわけですが、イエス様はこのユダヤ教の教師たちよりも一人のこの遊女、悔い改めた遊女の方が神に近いと言っています。で、今日のところにもありますように、イエス様は公の場で、まあ、人々がこの囚人が見ている中でイエス様に好意を注ぐこと、あるいはイエス様の足に口づけすることもイエス様は認めておられます。で、このように一般的な女性についての状況の中で、主は本当にですね、全く違う見方をされています。で、そのことがこの場面にも出ているわけであります。で、さて、この7章の36節から見てまいりますけれども、ここでは最初話しましたように、イエス様のお姿がよく出ております。で、この一節最初にその聖書に即して見てまいりますが、まあ、もちろんこれはルカの福音書はですね、4つの福音書の中でルカによって書かれたものです。で、ルカの福音書についてよく説明しておりますが、唯一ですね、ルカは新約聖書の著者の中で唯一異邦人であります。 そしてルカの福音書を読んできますと、今話しましたような女性であるとか子供であるとか、そういうあるいは社会的に非常にですね、この虐げられていた者たちであるとか、そういう人々のことをよく取り上げています。そういう視点を持ってイエス様のご生涯を記しているいます。まあそういう特徴があります。もちろんルカは医者であり、また非常にこの記録を重んじる歴史家でもありましたから、そういったなるべく忠実に出来事を記すというそういう特質も持っておりますが、ルカはそういう視点を持ってイエス様の生涯を書いています。で、その視点を持っていた中でこの7章の出来事も彼は書いているわけですね。まず36節ですが、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれたとあります。パリサイ人というのはご承知のようにファリサイという言葉が語源になっております。この分離するという言葉ですね。その分離するという言葉が語源になっている人々のことです。厳格に律法であるとか、またそれに関連します伝統を厳格に守ることによって神様の義、神様の前に正しいものと認められることを願っていた、そういうこの教えのグループであります。で、このパリサイ派に属します人ですね、これは後でシモンという名前がということが分かりますが、彼がなぜそのパリサイ派に属していますこの彼がですね、イエス様とその一行を招いたのか、ある意味ではイエス様はパリサイ人とは違うことを教えていたわけです。で、そういう中でなぜシモンがイエス様とその一行を招いたのか、聖書はその理由についてルカは詳細に記しておりませんが、想像しますならば、自分たちこの、好意的に考えてですね、自分たちの立場の限界に気づいて、そして食卓で親しくイエス様にお尋ねしようとしたのかもしれません。好意的に考えますならば、あるいは少しこの意地悪く考えますならば、彼は人々がイエス様に対して非常に好意を持って最初は迎えているわけです。そのイエス様に対する評判とか名声とか、その人々がイエス様に向けている好意を傷つけようとした。イエス様っていう人物はみんなが思っているような人ではないんだってことを明らかにしようとしたということかもしれません。あとその後の方を読んできますと、どうも後のこの後者の方ではないかということがわかります。はっきりしたことはわかりませんが、ただ一つこの36節から50節の中で非常にはっきりしていることがあります。それは彼、このパリサイ人シモンがイエス様をお招きしているのに、普通はお客を招いた時にしなければならない儀礼があります。足を洗う水を出すことであるとか、あるいは口づけなどの歓迎の挨拶をすること、そういうことをこのシモンはしていなかったってことがはっきりしています。で、そうしますと、この37節38節を見ますと、するとこのイエス様が食事に招かれてこのシモンの家に入ったわけですね。するとするととあります。驚くべきことが起こったってことですね。その町に一人の罪深い女がいてとあります。この表現ですね、町に一人の罪深い女とあります。明らかにこの人であるってことが分かる人だっていうんです。誰にも知られている人だっていうわけです。イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、 泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗ったとあります。なぜこの香油を持ってきたのかってことですが、でこれは後の方にも46節にも、あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったがとイエス様がシモンに語っているところがありますが、おそらく何か香油っていうのは、例えば香油はですね、例えば死者に対してとか、またあるいは王が任命するとき、就任するときであるとかという、また特にやはり親しい思い、特別な人に対してこの香油を塗るってことがあったわけです。そういう思いを持ってこの人は、人々が大勢いる中に入ってきたわけですね。ここでこの37節38節は、想像もしなかったことが、実に驚くべきことが起こったってことを示しています。そこに居合わせた者たちが息を呑んだ出来事が起こったわけですね。まさに想像していなかった人がシモンの家に入ってきたからであります。これは習慣としてこういった習慣があったわけですね。お客を招いて、特に戸が開かれている場合は、誰でも入ってもよいという習慣があったわけです。で、中にいた人たちは、その家の構造などは、はっきり分かりませんが、しかし大広間のような中でですね、そこに多くの人たちがいたわけでしょう。そこに居合わせた者たちは、彼らは一目でこの婦人がどんな人か分かりました。誰か分かりました。大人から子供まで、町の中で知らない者がいないぐらいの不貧困な生活をしていたことで有名な評判の女性でありました。特にその本当にこの神の義を得るために律法を厳格に守っていた、神の清さにこの預かろうとしておりました、そういうパリサイ派でありますシモンとその仲間たちにとっては、最も歓迎せざる人でありました。で、もちろんこの婦人の方から見ましても、この婦人も普段から自分が町の人々からどのように見られているのかよく分かっていました。特にこれから入っていこうとしております家の主人であります家の者たち、シモンやその仲間たちからどのように見られているのかということをですね、あるいはどのような厳しい視線を向けられるのか分かっていました。けれども人々からどのように見られても、彼女はイエス様とどうしてもお会いしたいと思ったわけですね。そしてイエス様に香油をこの塗って差し上げたいと思ったわけです。聖書はやはりその理由を記しておりませんが、全体の文脈から見ますならば、彼女はこの時すでにですね、これは後でもお話ししますが、イエス様の以前に、この場面の前にですね、イエス様のお言葉であるとか、もちろんイエス様はあちらこちらで話しされていましたので、時には道端で話しされていたこともありますので、イエス様のお言葉であるとか、あるいはイエス様の御業によって、彼女も救いの恵みを受けたと、ペーパーに書きましたけども、やはり自分にもこのイエス様は、私にもこの救いの恵みを届けてくださる方であるという思いを彼女は持っていたわけです。そして、そのイエス様は私のこれまでの生き方や私の生活を変えてくださる方だという思いを彼女は持っていたものと思われます。これは聖書は何も書いてありませんけれども、しかしそういったことが十分に予測されるわけです。この時の 感動って言いますか、この時のイエス様のお言葉とかイエス様の行いが自分にも向けられているということが分かった時の驚きがあまりにも深くあったわけですね。ですから彼女はこの交友を持って、イエス様にお会いしたいと思ったわけです。それはどうしてそういうことが言えるかと言いますと、後でイエス様が多く許された者は多く愛すると43節で語っていることであるとかですね、あるいはこの婦人にあなたの罪は許されていますと48節ですね、またあなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさい50節です。これ全部過去完了の言葉が使われています。すなわちこの救ったのですとかですね、またあなたは多く許された、すでに許されているんですとかですね、またあなたの信仰があなたを救ったのですが、これは今ではなくてもっと前のその時にすでに起こっているんだってことを言っています。そういったことからこの婦人が交友を持ってイエス様のところに行きたいと思ったのはそういう経験があったものと思われます。彼女は罪の生き方が染みついていたわけです。そしてどうすることも自分ではどうすることもできなかったわけです。そういう自分の過去であるとか、また現在もそうです。ああこういう生き方ではいけないと分かっても過去が染みついていますから、あるいは人々からそういう目で見られていますから、変えようと思っても変えることできないわけですね。さらにはこういう生活を生き方をしていると必ず将来神様の前に立った時に大きな裁きがあるという裁きの恐怖を感じていたわけです。けれどもそんな私に対してもイエス様が目を留めてくださった、イエス様がそういう私にも救いの恵みを届けてくださっているんだってことが分かった時に、自分の人生を本当に変えてくださった主にですね、本当にその感謝を表したい、何としてでも感謝の思いを表したいという、この人はどういうふうな生き方をしていたのかってことを何度も繰り返しますが、聖書書いてありませんけれども、このやはり人々からもそう見られていたし、また自分でもそういう意味ではもうこれ以外の生き方はできないと思っていた人であると思われます。変えようと思っても変えられない、しかしこのような生き方をしていると大きな怒りが下されるに違いないというこの深い恐怖を持っていた生活ですね。で、そういう自分を変えてくださいましたからイエス様にお会いしたい、そして感謝の思いを表したいと思ったわけです。で、そうしてこのお客でいっぱいになっていたこの家でありましたけれども、人々の驚きとまた裁きです、人々のいるような視線の中で、まさに本当に非難です。非難の視線の中で、ようやく彼女はイエス様の後ろまで来たわけです。で、本当は、ここにありますように、イエス様の頭に香油を塗るという願いを持っていたわけですが、しかし、主を目の前にしたときに、やはり思わずですね、やはり身をかがめたわけですね。で、イエス様はこの時どういうふうにお座りになっていたのか分かりませんけども、あるいはよく言われておりますように何か長い椅子のようなところで、また半身って言いますか、よくこの身を横たえていたのかも分かりません、いずれにしてもはっきり分かりませんけども、でその時にやっぱり目の前にイエス様がおられることが分かった時に、もう涙が止まらなくなったわけですね。で、そして流れてその涙が主の足に落ちたわけです。その涙っていうのはやはりこの婦人のこの心の思いの表れです。表れだったと思います。彼女のこの 本当に心からの思いの表れであったと思います。彼女はさらにひざまずいて、そして髪の毛で涙で濡れた御足を、イエス様の御足を拭い始めたわけです。そして口づけをし、持ってきた香油を塗ったわけですね。で、この一連の行動の間、この婦人がこのような入ってきてから、そしてこの涙を流し、また足に口づけをするという、そういう一連の行動の間、イエス様は何も言われていません。そしてこの婦人に対してそれを押しとどめるような行動もされていません。主は無言を通されました。そのイエス様の無言はやはり彼女を深く励ましたと思います。洗い水が出されておりませんでしたので、最初に見たように御足は汚れたままでした。道路のほこりが舞い散っている道路を歩いてきたわけです。ですから当時はサンダルのようなものでありましたから、御足は汚れたままでした。彼女はその御足に涙を流し、その髪の毛で拭い、そして御足に口づけをし、香油を塗ったわけであります。本当に砕かれた思いに満ちた、これまでの人生を振り返ってのこの砕かれた思いに満ちた心からの悔い改めと、そして心からそういう生き方をしてきた自分を本当に変えてくださった心からの感謝の思い、喜びの思いであります。さらにはそれは献身の思いでもあります。本当にこれからは主に従っていくと思いの表れでもあります。女性が束ねておりました髪をですね、ほどくことは、これは不謹慎な、不道徳というよりもむしろ不謹慎な行いでとされていました。しかしイエス様を目前にして、思わず知らずのうちに彼女はそれをしてしまったわけです。イエス様は無言でその婦人がすることを、しかし溢れるほどの、その婦人がすることに対して溢れるほどの無言、溢れるほどの慈しみを持って、彼女の行動、思いをしっかりと受け止めておられるわけです。これらは周りに大勢の者たちが驚いて息を呑むようにして見ていた中で静かに行われたわけです。39節を見るとこうあります。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるかを知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心密かに思っていたとあります。で、この光景を、一連の行動を見ておりました、光景を見ておりました家の主人パリサイ人シモンは心の内に苦々しさを覚えていました。そして彼はこのイエスという人は、評判の人ですが、このイエスという人物は人々が思っているような神によって立てられた特別な存在ではないなどではないという結論を出していました。彼は心の中でそういう結論を出していました。あんな女のあんな行いをそのままにさせている、清い神様の働き人ならあんなことはさせないと彼は思ったわけです。それに対してこのイエス様は一つの例えを持って、43節から43節、シモンに信仰の本質を明らかにされました。お読みしますと、すると、イエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。 彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思います、と答えると、イエスは、あなたの判断は当たっています、と言われたとあります。一人の借り入れた額は、例えを持って話されましたが、もう一人の10倍でした。イエス様はこの話をされて、どちらが余計に金貸しを愛するだろうかとシモンに尋ねたわけです。そして多く許された者の方ですと答えたシモンに、あなたの判断は正しいと言われました。で、そして44節か47節にかけて、ここもお読みしますとこう言われます。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪を許されていますいると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。この47節は少し誤解を招くような表現ですけれども、やはり全体的には以前に許されているから余計に愛したってことですね。イエス様はお客として、このご自分のイエス様をですね、お客として招いておきながら、シモンに対しまして、当然しなければならなかった、しなければならないこともしなかったシモンの態度と、この女性がした、婦人がした一つ一つのことを対比的に取り上げています。あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で濡るってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでしたと言っています。もうシモンの態度と、そしてこの婦人がした人の行いを非常に対比的に話されています。そしてこのことを取り上げて、この婦人は多く許された者として一連のことをしたのだ。しかし自分に許しが与えられていること、自分が許されていることを知らない者は、神に感謝することも、あるいは神に従う従順を示すこともしないと言われたわけです。そして主は最後に48節から50節の中でこう言われました。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。このあなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。この信仰っていうのは、この主が語られたこと、また主が与えようとされていること、これはもちろん本当に罪の許しそのものに他ならないわけです。そして本当に神にあって生きることです。罪の許しが、の道が、罪の許しが、備えられていること、そして神あって生きること、その信仰です。この信仰があなたを救ったのですという、あなたの今までの罪によって支配された生き方、誠の神様から離れて自分のですね、中心として生きていた生き方、そしてもう雪だるまのようにだんだんと膨れ上がってきた罪の実が膨れ上がっている生き方、 そういう生き方からあなたを救ったのですって、あなたは新しく生まれ変わったのですってことを言っています。神様のもとに迎えられたのですと言っています。ですから安心していきなさい。決してあなたはもう平安は奪われません。あなたの平安は決してなくなりません。安心して、あなたには救いが与えられています。神の救いは変わることがない。安心していきなさいと言われています。このイエス様のこの言葉は、この婦人にとってこれ以上ない確かな罪の許しの宣言です。そして本当にですね、これからの生涯を神が共にいてくださるということを約束された確かな証言です。繰り返しますように、この場面の以前のいつかどこかでイエス様の語ることを聞いて信じたとき、すでに罪の生き方からあなたは救われていたこと、これからはもう安心して生きなさいってことを伝える素晴らしいこの婦人に送られた言葉でありました。この婦人はこのイエス様の言葉によって、もう一度って言いますと、改めて本当に主が許してくださっているんだってこと、私はあの罪の状態から救われたんだってことをはっきりと彼女は確認できたわけです。皆さん、この出来事は私たちに今さまざまなことを伝えていると思います。一つは、神様の見方と人の見方は違うということです。人は上辺を見ます。パリサイ人シモンやその仲間たちのように、一旦誰かが、あの人は本当にああいう人だ、汚れた人だと、もうそのように断定するならば、その思いをなかなか変えることはありません。しかしイエス様は悔い改めの心を見られます。本当に自分の罪に気づき、そして悔い改めて本当神様と共に生きるという思いをこのご覧になります。どんな歩みをしていても、主のもとに来て信じるならば、その人は必ず救われるわけです。二つ目は、人生にとって最も厄介なことは、自分は清い、自分は正しいというあの高ぶりの思いであることをこの場面から知ることができます。汚れた生活をしておりましたこの婦人は、救いの恵みに預かりました。イエス様とお会いすることができました。イエス様は自分のために来られた人だということを信じることができました。しかしパリサイ人シモンは、このイエスという人物はどういう人か、そのことを見ようとしました。そしてこの人は、この誠のあの人々が言われるような称賛を受けるような人ではないと断定を下しています。清い生活をしていると思っていたシモンが、本当に神様からの福音を知ることはなかったんです。最後に、救われるためにこの必要なことは、救われるために特別な行いは必要ないってことです。ただ罪を認めて、自分の罪を認めて、誠の神様から離れていたことを認めて、そして自分を中心として生きていたことを認めて、悔い改めることです。罪の実を結んでいたことを認めて、悔い改めの方向を変えることです。生きる方向を変えることです。神の愛を信じることで、その時確かに救われるわけです。素直に罪を認め、主を自分の救い主として信じ受け入れ、新しい人生を私たちも、このすでに多くの人々はもうすでにこの婦人のように受け入れておられますが、まだの方はぜひですね、この婦人のようにこのイエス様を本当に知り、イエス様にある新しい人生を送ろうではないでしょうか。一言お祈りをいたします。 あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。天の神様、もうイエス様を知るまではどこにも救いなどない、どこにも平安や希望や、あるいはそのような本当に自分の生きる本当の意味で生きる喜びなどないと感じていて、ただ日々を繰り返し今まで通りのことから足を抜からなかったこの婦人でありました。けれどもイエス様とお会いして主のお言葉を聞いたときに、主の語ることが自分のためであった、イエス様は自分のために来てくださったのだということを分かったときに、この婦人は変わりました。人々のいるような視線の中で本当に時に不安を感じ、また時に恐れを感じていたでしょう。けれどもイエス様のもとに何とか言って感謝を表したいと思いました。その婦人の行動に対し主は無言のままで受け入れて、そしてこの婦人に、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさいと、本当にこの婦人を送っています。主よ、この婦人に語られた言葉は今の私たち一人一人に対しても語られている言葉であることを覚えて感謝をします。どうぞここにおられます一人残らずの方々が、このイエス様の言葉をご自分のものとすることができますようにお願いいたします。どうぞ幼い子供たちから高齢の方々に至りますまで、この主の平安がいつもありますようにお願いいたします。主にあって生きることの平安がありますように、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。